ネマアイラジオ、目の付けどころがシネマでしょ。まずは目の付けどころがシネマでしょ、はい、映像業界の様々なシーンで活躍されているという方のお話を聞いてみたいというコーナーです。今夜は先週に引き続き NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保さんにスタジオにお越しいただきましたよ。内屋敷さん、こんばんは。
こんばんは、お邪魔しております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。先週はもうシネマイラジオね、最初から最後までずっと屋敷さんがいらっしゃるというねスペシャルバージョンで、
屋敷祭りがね
すいません、ありがとうございました、ね。
もうあのメッセージにもちゃんとなんかあのありがとうございますメインパーソナリティぐらいのどっしり感のお礼みたいなね、送っていただきありがとうございますっていうね、
ちゃんと挨拶ですよね。
そうですね、礼に始まり礼に終わるということでさあ、先週はですね、まああのずっとね、屋敷さん、屋敷がこう映画が好きだと思った時から見た映画をアウトプットする形でこう文章にするというね、その遍歴みたいな話から世の中が変わってきて、そのアウトプットの仕方に模索しているというようなお話がありましたけれども、はいはい、その中で、まあ、屋敷は基本的にあの、ツイッターを使ってね、あ、ツイッターも使ってるけども、インスタグラムを使って、で、インスタは文字数があるので、実はあの何ページにも分けて、
はい、す
み
ません、
紙芝居のように続く、こうご期待みたいな感じで、嘘も終わらへんかったんだなっていうような、発信をしているよって話だったんですが、その前に出た、私も今ちょっと言いましたけど、ツイッターで、まあ、いろいろな情報を発信していたり、そこで得た情報から映画を見に行く方とかも今はとても多いみたいなんですよね。しかし、ツイッターって文字数何文字なんですか？
全角文字で140字。
全角文字で140字。うん、はい、140字で、その、文章を構築して発信するの、はい、翔平さん的にも難しい感じですか？
そうですね。難しいですね。やっぱ内容とか、なかなか触れれないとかね。
本当にだから、つぶやくっていう文字数なんでしょうね。
そうですよね。
だからさ、あ、美味しかった、楽しかった、どこどこ行ってきたとか、何々があったっていうのはいいけれども、うん、電車遅れてるよとかはいいけれども、その見たものを、まあ、感想とか、いろんなもので、こう、まとめてお届けするには、ちょっと文字数が少ないっていう。
そうです
ね。ことを、まあ、先週ね、
はい、
屋敷が話してて、翔平さんなんかね、火がついたらしくって、ほな、僕、ちょっと140文字で映画紹介やってみようじゃないですか。僕こそ皆さんのメッセージにありがとうございますって言うべき立ち位置ですからという。そう、なる
ほど。ツイッターフォロワー2人のふ
り。いやいやいや、それはないでしょ。
はい、ということで、なんかいくつか映画をピックアップして140文字にまとめていただいたみたいなんで、はい、ぜひぜひ紹介してください。
なので、ちょっとタイトルを言わずにさっき言ってにしましょうか。
あ、なるほど、映画タイトルを言わずに、
それでなんかね、分かってくれたら楽しい、面白そうやなとかだったらいいなっていう。
この世の中にこんなにたくさんの映画が溢れているのに、フォロワー2人の翔平さんがなんでしょう、ものすごい勢いで
フォローも2人やし、
はい、戦いを挑んでいますが、じゃあぜひぜひお願いします。
じゃあ一ついきます、ではいきます。1話から最終話まで毎回視聴者の心を熱くさせた医療ドラマの劇場版。劇場版でも走って走って走りまくり、んなわけあるかーいとちょっと無理やりに見える展開も、役者の演技熱量で全てが大満足。クライマックスは思わず映画館で拳を握りガッツポーズ。ハッシュタグ MER 了解、ハッシュタグ出動します、ハッシュタグですね。以上です。
英語は何かは分かりましたね。
137文字。
あ、今ので137文字、は
い、ハッシュタグも入れて
綺麗にまとめてますね。さすが。
ちょっとね、これ考える上で技を手に入れて、
技、
ハッシュタグで調整できるぞって。
それはさ、逆に言ったら文字数足りないってことですよね。
足りないとか中途半端な文字数でね、だから140字バッていきたいって時、
あ、埋め尽くしたいという時には、はい、っていう微調整がそれでできるっていう。 うち屋敷さんの場合は文字が足りないっていう話なんですけど、翔平さんの場合は埋まりきらなかったって話ですよね。あの、お弁当に最後バランサスみたいな話ですよね。多めにバランサスみたいな感じの話ですけども。なるほど。どうですか、うち屋敷さん、今の紹介。
いや素晴らしいですよね。最初の一行目というか、一言目でも答え分かっているところが素晴らしいですね。
あ、そうですよ、
うん、
特に今っていうことですよね。ですよね。今このコメントからスタートするとっていう、うん、確かに劇場版東京 MER ね、走る救急救命室 だっていうのがね、今私そのまま読みましたけども、
やっぱ藤井さんこう今の世代の方やなと思いますよね。
わかります。でもね、うん、足りないって文字数足りないって言いながら走って走って走りまくりとか浅い浅いとか結構文字をねあのなんかの雑に使ってるとか
まあまあちょっとね、
あの、うん、貴重感はないですよね。僕のか数少ない持ちごまを大事に使うというよりも、うん、とりあえず全部鍋に入れて炒めてしまうみたいな感じの、
ちょっとポップというかね、
まあまあだからそういう言葉も使いながらね、140字の字に収まってるのがやっぱすごいですよね。
お褒めの言葉、
いや器用というかうまいというか、
ね、また違うパターンということですよね、うん、翔平さんが持ってるポテンシャル、うん、もう一つぐらいぜひ、
じゃあ行きますね。これは僕大好きな。
行きますねまでは滑舌いいんですよ。
はい。ファーストスマイルから小悪魔南に首ったけ、見た人すべてを虜にさせる演技演出映像に大拍手。前向きな少女の姿に感動し、甘酸っぱさにキュンとする。ラブストーリーではなく生きる人たちの物語。絶対泣く映画というのは存在したんだな。改めて映画の力に脱帽。ハッシュタグ泣いてもいいですか。はい、こちら何かお分かりですか。
これはちょっとこれだけでは南って言われたら僕朝倉南しか浮かばないんですよ。
おお、そうきましたか。
タッチみたいなね。
私先生君主。
ああ、君水です。君の水蔵を食べたいです。
君の水蔵を食べたい。
藤井翔平さんが大好きっていうことは前に聞いたことありますけど、
まあ、これを見て何か、まあ、まあ分かればそれはいいんですけど、まあ後から付け足すとしてですね、
はい、
この感想を見た人がこの映画見てみたいなと思ってくれたらいいなというような文章にしてみました。
このラブストーリーではなく生きる人たちの物語っていうこのコメントがもう少し早めに出てきた方がいいかなと、
ね、
真剣に突っ
込んで。何この時間。
まあ印象に残るのが小悪魔南っていうのがね、
うん、
で南って誰、
うんうんうん、
朝倉南というのがちょっとこう一世代昔の私の考
え。朝倉南に小悪魔をつけたとはみたいな感じでちょっと乗り出しますよね。なぜみたいな、何みたいな感じでね。
浜辺さんですよね。だから
浜辺さんです。
でもね、難しさがある面白さっていう、そぎ落とさなければいけない作業って、うん、すごく面白いですよね、うん、苦しいけれども、うん、あれもこれも伝えたい、ここもここもいいところがあるんだけどっていうのを、限られた文字数で伝えるっていう、うん、こういう作業って結構面白いです。俳句とかと似てますよね。
そうなんですよね、
うん、
だからその先週の話ちょっと戻させていただいて、
はい、
その映画バカ一デーというミニコミ作ってましたっていう話させてもらったんですけど、うん、その中で特集で一口映画特集っていうのもやってたんですよ、
うん、100
字以内で映画を語る
っていうのを
逆にちょっと挑戦した時期がありまして、そのいかにその映画の見どころテーマをこの短い言葉に集約して面白く伝えるかっていうのをやっても、それが確かに面白いんですよね。非常に難しいですよやっぱりね。
いや本当にパンフレットとかにコメント書いてあるじゃないですか、
はい、
いろんな映画監督さんとか、まあ、ミュージシャンの方とかが一言ずつその映画に対してコメントを書いているのとか、もう映画を見た後にじゃあ自分がその2行で書けるかってなったら、もう膝を打つみたいな、
うん、
ありますよね、うん、どの言葉でどの思いを矢にして人に刺すかっていう、うん、刺さるかっていうので言うとすごく面白いなっていう、うん、大体映画もすごく膨大なものをこうギュッと凝縮して一本にする場合もあるけれども、このメッセージを伝えるために、そのためにはこれだけの映画が必要だみたいな作り方もあるわけなので、アウトプットの仕方っていう文字数も含めてね、面白いなって。本を作るっていうのも面白いと思いますし、なんかもう全部言うねん、もうこれで50ページ使うねんみたいな編集長がいる本作りっていうのは大変やろうなと思ったりもしますし、
まあまあ好きでやってますけどね。
うん、
短くても長くてもどっちにしても、まあ、センスが問われるというか、 その語り手の、うんうん、そこはこの映画との勝負みたいなね、かっちょよく言うと、
かっちょよく言うと、う
ん、俺はこれでまとめたったぜみたいな、
どうだいみたいな、うん、
っていうのはありますよね。
あ、料理人みたいなところもね、
うんうん、いかに裁くかみたいな、ね、
それで言うと、あの予告編もそういうところありますよね。
ああですよね。
そうですね、
うん、ただあの予告編はあまりクオリ高くせんとってほしいなっていうのもあるんですよ、うんうんうん、何その編集の技術と物語ど、うん、度外視した作り方みたいなのってありますけど、
はいはい
はい、あれはあれでやっぱり違うジャンルとして捉えたらめちゃくちゃ面白いですよね。
ですよね。まあ、僕は正直予告編はこうどっちかというと薄めで見る方なんですよね。
あ、もう情報入れたくないっていう。
そうそうそう、
薄めで最前列でもう神戸を垂れたら見えませんけどね。
もう知らん知らんと思いながらなるかーみたいな、ね、
薄めでもちょっと見たいっていうのが、ね、見え隠れしてしまうっていう、ね、
難しいところなんですけど
ありますよね。子供もそういうのね、うん、あったり、私たちあの翔平さんの世代はもうないかもしれないけれども、うん、屋敷とか私の世代は映画館が入れ替え制じゃなかった場合に、人気の作品って前の作品が終わる前にもうちょっとあの映画館の中に入ったりしないと席取れなかったりしたじゃないですか。あの時はもう子供ながら顔を覆いながら指の間からやっぱり見てしまうっていう、うん、
なるほど、ね、ラストシーンが
見えちゃう、そうそう、見たあかん見たあかんと思いながらみたいなね。
そうなんですよ、うん、インディ・ジョーンズとかね、バック・トゥ・ザ・フューチャーとかね、もう絶対ね、はいはい、もう一本目の終わりから入っとかないと席取れなかったので、ね、私は大体もう最後どうなるか分かっていながら見てました
いや、そういう時代ありました ね、
ね、まあ、こうやってね映画を見に行くっていう話もあれですけど、見た映画をこうどのようにして伝えるかっていうアウトプットを受け止めるだけじゃなく、うんうん、ご自身でちょっとしてみるっていうのもね、はい、面白いかもしれないです。翔平さんのね2作すごく面白かったので、
いやいや、さすが、
これちょっとツイッターにあげようかな。
あ、
いいんじゃないですか、
はい、あげます、
ね、ちょうどこのままコピペする
やつ。どうやってその翔平さんのツイッター見たらいいんですか。
なんだっけ、名前何やったかな
おいおい
お藤か、そんな名前で
いっぱいありそうです皆さんのお藤でですね、
お藤の風は F ですか。
いやいやいや、もうひらがな、
ひらがな、
ひらがな3文字お藤でぜひ探してですね、
ちょっと探して、違ったかな、
はい、見ていただければと思いますもしかしたら違う人のツイッターかもしれないです、はい、ま、というわけで先週に引き続き NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保さんをお迎えして、わちゃわちゃ映画のアウトプットの話をさせていただきました、
はい、
内屋敷さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマ愛はあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマ愛ラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はフリーパブリシストの菅野さんとお電話がつながっていますよ。菅野さん、こんばんは。
はい、こんばんは、菅野です。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。あのリスナーさんからねメッセージが届いてるんですけれども、うん、あの菅野さんの映画紹介すごく好きですっていうメッセージも届いていましたよ
いや嬉しい、ありがとうございます
私も好きですってなりました
よかった
はい、そんなファンもいらっしゃいます。菅野さん、今夜はどのような映画をご紹介いただけますか。
はい、はい、今日は日本映画です。狭間に生きる春という作品です。
はい、日本の映画で狭間に生きる春、なんだか素敵なタイトルですね、
うん、
どんな作品でしょう。
はい、まあ言っちゃえば男女の恋愛物語なんですけど、ちょっと普段よく見る恋愛映画とはちょっとね違ってて、まあ今っぽいといえば今っぽい映画なのかな。空気ばかり読み続けている女の子と、
うん、
空気が読めない、空気が読めないっていうのかな、嘘がつけない男の子の恋愛物語なんですが、
うんうん、
ストーリーとしては、雑誌編集者として働いている春ちゃんという女の子、仕事も何にもうまくいかない日々を送っていたんですが、ある日取材で青い絵、ブルーの絵しか描かない ことで有名な画家奥内徹という男性と出会うんですね、
うん、
でその男性徹君、奥内さんは思ったことをストレートに口にして感情を隠すことがなく、あの嘘がつけない。ただそんな彼にだんだんこう戸惑いながらも惹かれていく春ちゃんなんですが、
うんうん、
その奥内徹という画家、彼が持つその純粋さっていうのは実は発達障害の特性だったんですね、
うん、
でその人の顔色ばっかり見て空気ばっかり読んできた春ちゃんにとって、そんなこうね、あの嘘がつけず感情をストレートに出してくる奥内徹君の姿がとっても新鮮に魅力的に映って、どんどんこう好きになっていっちゃうんです、
うん、
ただやっぱりその発達障害ということを、ね、表に出している有名な画家さんなので、周りがこうどんどん心配はしていったりするんですけれども、
うん、
まあ、そういう彼氏、奥内君に振り回されて悩んでいきながらも、こうその狭間で揺れている春ちゃん、自分の心に正直になっていこうとする、そんな話になっています。
確かに、普通の男女の恋愛映画とはまた違う、心の中が透き通って見えるような、なんかそんな作品ですね。
そうなんです。まあ、発達障害とは言っている、実際そういう障害を持つ方にこう、ね、取材とかされてこう演技に取り入れたりしているんですが、
うん、
そのでもその実なんて言うんだろうな、空気が読めないっていう言い方もね、いいのか悪いのかなんですが、こう思ったことをこうストレートにバチンって口に出して言っちゃったりとか、
はい、
で嘘をつくことができないっていう男の子、まあいますよねって、なんかそういう子普通にいるよねっていう、ね、周りにもいそうな男性と、空気ばっかり読んでもう周りの人目ばっかり気にしちゃって自分の本心を全然言えない女の子、なんか結構新鮮というか今っぽい感じがすごいして、うん、なんか新鮮でいい気持ちになれたなというような映画でした。
あ、これまた演じている役者さんが素敵なんですよね、
うん、そうなんです。今をときめく宮沢ひよくん、ひよくんって言っちゃダメか、宮沢ひよさん
言いたくなりますよ ね、 いいね、宮沢ひよくんって言いたくなります。はい、わかります。
と、女の子が、小西さくら子ちゃんという可愛いらしい、ね、
うん、
まあ、この二人がすごくお似合いなんですよね。
本当にそうですよね。
ひよくん、この間レジェンド&バタフライで明智光秀やってたのかな、すごい評価されてたし、うん、エゴイストっていうね、ゲイカップルの、これも恋愛のお話とかでもすごい評価されて、うん、いろいろ賞を取ったりとかしている、もうほんま今をときめく二人の恋愛模様になってます。
なんか宮沢ひよくん、宮沢ひよさん、うん、
はい、
このシネマのラジオの番組では、
うんうん、
今泉監督のヒズっていうね、
ヒズ、はい、そうですね、
そうそう、映画で、インタビューさせていただいたんですけど、
はい、
その時は藤原季節さんと宮沢ひよさん2人にね、うんうんうん、実際にお会いしても、まあ、背はものすごく高いんですけど、
う
ん、
はい、
肌の透明感なんだろう、それこそ透き通るんじゃないかしらっていうぐらい、
うんうんうんうん、
色が白いっていうよりね、なんかこう透明に近い存在感で、
わかる、
なんかこう美しさにというかこう、
うんうん、
清らかさに圧倒されるという雰囲気でしたね。
イケメンなんですけど、イケメンの枠に入らないんですよね、
その
存在のピュアさ、
あ、
そうですかね。
だからその宮沢ひよさんがその奥内徹という役をね、うん、
はい、
嘘がつけない、自分の思ったことを思った通りに言ってしまうっていう、はい、それこそ空気を読めない、読まない、
うんうんうん、
読む必要性がわからないっていう役をやってる時の純粋さがすごく際立っていて、
そう、確かに、
ちょっと手を合わせたくなるような、ありがたいという汚れちまった悲しみを私は抱えながら手を合わせたくなるような、
うんうん、
本当にこう眩しいようなこう純粋な美しさ、ピュアさっていうのがねありましたよね。
そう、この映画のその役に本当にハマってるっていうのも、
うん、
その監督脚本を務めるのが勝里香さんという若い女性なんですが、今回初監督になるんですけど、
はい、うん、
実はこの映画がそのコンテスト感動シネマアワードっていう、こう映画のコンテストがあって、
うん、
でそれにこの脚本を応募して、で大賞を受賞したんですね、
うん、
で監督 がそれで賞を取ったって言った時に、実はこれを宮沢ひよさんで主役の奥内徹を当て書きしてたそうなんです。
そうだったんですね。
そうだからもう当てはまるのももちろん当然なぐらいのピュアさ、ねなね、ピュアさっていう言葉がもう本当にいいのかどうか当てはまるのかわからないんですけど、でも本当に映画に当てはまった役どころでしたよね、
うん、なんか演じて作ることができないのではないかっていう、もう本当に根幹の部分が美しいっていうものを持っていないと、うんうん、この役はできないんじゃないかなって思う、
ね、あの普通のただのイケメンではここまでのピュアさっていうのはおそらく出ないと思うんですよね、うん、でその実際に発達障害の特性をお持ちの方の役なので、
うん、
そういったこう障害者の方たちのところに行ってこう勉強しようとしたんですけど、
うん、
もう実際その勉強するっていうよりも一緒にこう輪の中に入って話しながらこう学んでいったっていうようなこともインタビューでおっしゃったりしていたので、
うん、
なんかそういった内面から出てくるピュアさとか透明さっていうのがすごくマッチしたんだろうなって思いました。
うーん、これは、まあ、監督もお若いですし、うんまあ、今回初監督で賞を取ってっていうところもありますし、うんうん、そのまあ宮沢ひよさんも小西さくら子さんも、うん、そのこの若い世代でなんだろうな、生まれたての美しさ、
うんうんはい、
みたいな、あのその後またいろんな作品が作られていくんでしょうけれども、
うんうんうん、
色を重ねていく美しさの作品とか今後どんどんどんどん出来上がって層があるものが出来上がっていくんでしょうけど、この純粋さ、うん、ピュアさみたいなものって非常に貴重な作品だなと思って、
ね、確かに初監督だからこそ出るこの ういしさっていうんですかね、
美しさに、うん、あの恥じらいがない、美しいが目を取ってるのから逃げない、
そう
美しいと思ったものを本当に美しいまま汲み取って仕上げているので、もうすごく体がこう清らかにとか気持ちよくなっていくっていう、浄化されていくような映像とそれから間合い、言葉、物語、表情、景色みたいなところがすごい詰まっていて、詰まっているのにどこまでも透明感があって、
うんうん、
めちゃくちゃ綺麗な映画でした。
そう、そのね、昔でいうその銀幕のスターって言って、銀幕っていうスクリーンにこう、うんうんうん、まあ、今でいうイケメンとか美女がこう出る、ね、いわゆるスターが出るっていうのが映画っていう時代があったと思うんですけど、
はい、
この映画は本当にそのみずみずしいピュアさっていうのが、うんうん、ね、にじみ出るというか溢れ出てるんですけど、すごくなんていうんだろう、嫌な気がしないんですよね。あのね、あのあんまり悪く言うのもあれですけど、邦画のこういうベタベタな恋愛映画だとね、こううわーっていう、このうわ
その柔らかい口調でまあまあなことを言う菅野さんが好きですよ。
あのね、そう、まあそういうのがあったりもするんですけど、
はい、
今回ね、これだけ僕たちピュアだ透明だって言ってるんですけど、なんか映画自体は本当にしっかりと物語がしているので、うん、そのピュアさを感じながらもちゃんと一本骨に通った映画になっているのがすごいなと思って、
はい、そして結構共感しましたしね。
あ、そうなんです
よ、分かるっていうのがねあるので、これ幅広い方にね、こうこのピュアさ透明感があるっていうところも味わっていただきながら、
ね、
共感もね楽しんでいただける映画だと思います。ぜひリスナーの皆さんには映画館に足を運んでいただきたく思いますが、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、明日26日金曜日から、シネリーブル神戸、シネリーブル梅田ほか全国上映となります。
ぜひ皆さん映画館に足を運んでください。先読みシネマ情報、フリーパブリシストの菅野さんに狭間に生きる春ご紹介いただきました。菅野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。